はい、では最初に聖書を開きます。伝道者の書4章です。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、旧約聖書伝道者の書4章の、ね、9節から12節まで大鶴兄弟読んでください。
二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。
二人は一人よりも勝っている。神様は私たち人間が一人で生きるのではなく、共に生きるようにお作りになりました。人間はその文字が示すように、人と人との関係によって生きる存在です。二人は一人よりも勝っている。教会も同じです。七つの本質の6番目はネットワークです。ネットワーク、今日はネットワークについて考えてみましょう。ネットワークというのを広辞苑で引きますとですね、多くの人や組織の幅広いつながりとあります。多くの人や組織の幅広いつながりとあります。まあ、先ほど恵美兄弟が自治会のことを話されましたけど、まあ、これも一つのネットワークです。今読んだところ、伝道者の書4章12節に三つ寄りの糸は簡単に切れないと書いてあります。で、これは多くの場合夫婦の問題として取り扱われますけれどもですね、ここに教会の原点があります。イエス様も同じことを語られました。マタイ18章の20節、私だけを読みいたします。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。あなたがイエスの名によって二人三人集まったら、イエス様もそこにいるよと、そうおっしゃっています。ですから教会の最小単位というのは、あなたともう一人ですが、イエス様を中心に集まることです。二人でも三人でもですね、イエス様の名によって集まれば、そこにはイエス様はいる。ここが教会のですね、最小単位原点です。ですからクライストチャーチのビジョン、毎週この週報のですね、ビジョンをですね、コピーしております。ビジョンの2です。大鶴兄弟、読んでいただけますか。
あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。
あなたが教会です。ですから出て行きましょう。関係交わりを作りましょう。そこが教会になるのですから。あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。どこであっても、屋根があっても屋根がなくても、公園でもですね、イエス様が中心ならば、そこが教会です。これが教会の原点です。今日ですね、このつらい愛のない世界で孤独な一人暮らしの人は大勢います。まあ、先ほどもちょっとお証しにありました。 きこもっている若者たちもいます。一人ぼっちは破滅です。一人ぼっちは破滅です。箴言には心を閉ざす者は自分の欲望のままに歩むとこう書いてあるわけです。ですね。心を開かなければですね、あなたは破滅です。一人ぼっちは破滅です。人間というのは関係です。人間関係、人と人との間で愛されていく存在です。人間は愛がないと生きられないのです。ね。終わりの時代、これから私たちのこの住む世界はますます生きていくのが難しい困難な時代になります。そのことは第二テモテ3章の1節から5節に書いてあります。まあ、長く書いてありますのでですね、全文読みませんけれどもね。終わりの時代には困難な時が来るのを承知しておきなさいと聖書にこう書いてあります。そこでいろんなことが書いてあるわけですが、総じて言えば多くの人の愛が冷えるからだと書いてある。自分中心の生き方しかしなくなってくる。他の人を顧みない。隣は何をしているかわからない。関心を持たない。愛の反対は無関心です。隣の人に関心を持たないですね。隣の人がどうなっても構わないですね。そのような愛の冷える時代だからですが、ただイエス様の愛を受けている教会だけがですね、私たちは愛のネットワークというのを持っているわけです。イエス様の愛を受けている私たち教会だけがですね、愛のネットワークを持っています。私たちは愛のネットワークというですね、そのつながりの中で生きていくのです。ネットワークはネットですね、これ網ですね。でワークというのは働きですね。ですから一人で何でも引き受けて頑張るのではありません。何でも一人でやるのではありませんですね。聖書はですね、頑張りなさい、一人でしなさい、自己責任を取りなさいとは言いません。それは聖書の教えではありません。任せなさい、頼りなさいですね。委ねなさいが聖書の教えです。ですからお互いが協力し助け合ってですね、働く。でこれがネットワークです。でこれが教会です。教会の本質の6番目がネットワークなんです。共に歩むということですですね。ですから皆さん一人でですね、抱え込んで一人で悩んで一人で頑張らないでください。私たちは一緒に歩んでいくのです。じゃあネット網にはどんな特徴があるでしょうか。網がどういうものか皆さん想像してみてください。網はお互いに固く結び合っていますですね。出ないと破れてしまって、まあ、魚とかですね取れないわけですからですね。網というのは網目はお互いに固く結び合っています。この結び合いがとても大切なのです。エペソ4章の16章を開きます。大鶴兄弟が読んだ後、皆さんと聖書を開いている人一緒にお読みいたします。で大鶴兄弟、エペソ4章の16節だけ読んでください。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお見出します。はい、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。 まあ長々と書いてありますけれども、中心はですね、組み合わされ結び合っているということです。私たち体もそうですけれどもですね、お互いがつながり結び合っているということです。悪魔の働きは何度も言います、分断と孤立です。ですね。一人ぼっちにさせよう。で、これが悪魔の働きです。ですから、一人ぼっちは悪魔の策略、手の中にあるわけです。それは破滅です。でも、神様の働きは一致することです。私たちが協力し合うことです。集まれば大きな力になるからです。ね。神様は一致と協力するようにとですね、私たちに願っておられますし、そのように働いてくださいます。教会はイエス・キリストの体と、これは何度も言いました。私たちはそれぞれの主体です。体の部分です。体の部分は全部違います。目も鼻も口も手も足も全部違いますけれども、つながっています。いわゆる組み合わさっています。で、頭がイエス様、キリストですの命令のもとに、それぞれがですね、自分の役割を果たしています。私たちも同じだということです。そして私たちも自分の役割を果たしつつ、神の御国の働き、ね、神の御国が拡大するようにと、また御国が来ますようにと私たちは祈っております。御国を広げていくのが私たちの務めですね。神の御国をどうぞあなたの、ね、中心に周りに広げてください。はい、ネットの特徴2番目です。ネットっていうのはですね、どこでも真ん中なんです。中心がないんですよ。どこでも真ん中になれるんですね、はい、ここだけが中心というのはありません。どこでも網目は中心がありますね。ある意味では中心がないんです。どこでも中心だし、中心がないわけです。ネット全体はイエス様の体です。ですね。全部はイエス様の体ですが、それぞれの網目ですね、が私たちの主体です。ですから私たちはそれぞれがその役割を果たすわけです。ゆえにですね、みんなが中心です。教会ではあなたが中心です。牧師が中心ではありませんですね。イエス様が中心ではありますけれど、あなたが中心です。ネットっていうのはですね、中心がないんですよ。どこでも中心なんです。あなたが中心です。皆さん、例えば地球の中心ってどこですか？
地球の中心
どこですか？
どこでも
中心です。地球は球体なんです。だから地球どこにいてもそこが中心になるわけです。球体ですからですね、どこでも中心です。アフリカにいてもですね、アジアにいても、あなたのいるところが中心なんで、球体ですからですね。平面だったら中心がありますけれどですね、球体ですからどこでも中心です。地球上どこにいてもそこが中心です。ニューヨークでも東京でもありません。あなたがいるところが中心ですですね、はい。ネットも同じなんです。どこでも中心なんです。あなたが中心なんです。でね、全部はイエス様の体です。そしてそれぞれのネットはあなたです。で、あなたが中心ですね。みんなが中心です。これはネットの特徴なんです。はい、ビジョンのですね、3番目、バニー祭司です。で、踊る兄弟。修法のバニー祭司読んでください。
万人祭司、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう、
はい、委ねられた役割をあなたが果たしているときは、あなたは中心にいます。あなたがその役割を果たしているとき、その行動を起こしているときは、あなたが中心です。例えば私たちの体で手が動いているときは手が中心です。目が動いているときは目が中心です。どこでも中心です。食べるときは口が動きますから口が中心ですですね。あなたが役割を果たすとき、あなたはそのネットの中心にいます。で、他の人はそれを協力するわけです。 はい、じゃあネットの特徴の3番目にいきましょうですね。網というのはどれだけでも広げることができます。小さな網もありますけど、どんなにでもですね、もう広がりが自由自在なんで、どこでも広がれば、どんなにでも広くすることができますですね。そうですね、小さな網もあれば大きな広い網もあるわけです。広がりは自由自在です。イエス様を含め、先ほど言いました3人か4人の小さなネットがありますね。3人4人集まればイエス様中心にですね、そこは教会ですから。しかし何万人、何千人、何万人という教会がですね、まあ世界にはあるわけですけどもですね、そういう教会もあります。でネットの広がりはもう様々です。広がりは自由自在です。ですが、はい、ルカの福音書9章を開いてください。13節から17節です。では踊り兄弟読んでいただけますか。
しかしイエスは彼らに言われた。あなた方て何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。
ここは5000人の給食と言われるところで、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書全部に載っている記事です。まあ、実は、ま、あの4つの福音書全部に載っている記事はイエス様の十字架と復活の記事を除くとこの記事だけなんです。5000人の給食だけなんです。全部4つ全部に載っている記事はですね、成人の男だけで5000人、女子供を加えれば2万人ぐらいになるでしょう。大群衆です。その全員にですね、パンと魚をですね、漏れなく配るためにはイエス様はこうおっしゃったんです。13節です。13節だけ大鶴兄弟もう一回読んでいただけますか。ごめんなさい、14節でした。ちょっと間違えました。14です。
それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。
5000人一遍ではなくて50人ずつぐらいの組を作りなさいとこうおっしゃった。5000人のネットは大きすぎると、50人ずつぐらい組にして座らせなさいと。で、小さな組を、まあ、50人だったら100組ぐらいになるんですかね。男だけですから100家族ぐらいになるんですね。はい、日常生活で神様の働くを何千人で一度にするのは非現実的です。細かいですね、配慮をするためには、より行き届いた配慮ができるためにイエス様は50人ずつのですね、グループに分けられました。50人のネットを作られたということです。これが牧会なんです。地方教会なんです。一人の牧師が弟子を育てるのには限界があります。一人の牧師が何百人というですね、信徒をですね、育てることはできません。ですから教会が数的にですね、何百人何千人と増えていくためにはどうしてもですね、弟子を育てることのできる弟子が必要なんです。 で、これからクライストチャーチが増えていくのには皆さんが必要だ。皆さんにかかってるんですよ。だって一人じゃ牧師一人でできないわけだ。50人が限界だとイエス様もおっしゃってるわけですよ。だからクライストチャーチが数増えるためにはですよ、数的に増えていくためにはですね、どうしてもですね、弟子を育てられることのできる弟子が必要です。だから皆さんにかかっているわけです、これからの教会の将来は、はい、そういうふうに自覚してください。実際そうですよ、はい、あなたにかかっています。誰か他の人がするわけではありません。あなたがしなきゃいけない。はい、私は常々こう言っています。皆さん聞いていることです。あなたは自分のメンターを持ちなさい。あなたはメンタリング受けてるでしょう。ここにいる人はみんなメンタリング受けています。あなたは自分のメンターを持ちなさい。次に私が言うのは、あなたも誰かのメンターになりなさい。人を育てていきなさいということです。育てられつつあなたも育てる側になりなさいということです。なぜかというと、人は人を育てている時が一番育つ、成長するからです。人は人を育てている時が一番成長します。自分は成長したいと思うなら、あなたは人を育てることです。ですね、受けるよりも与える方が幸いなのです。あなたは育てられつつですね、人を育てる人にもなってくださいですね。育てる人にもなってください。これネットワークです。香港にシェパードコミュニティチャーチというのがあります。ベモン先生がですね、牧会していらっしゃる教会です。で、この教会は完璧に弟子が弟子を育てるシステムで始まったスタートした教会です。クライストチャーチとほぼ同じ時期にですね、スタートしました。1987年ですけど、ほぼ同じ時期にこの教会もですね、スタートしたんですが、この教会は初めから弟子が弟子を育てるというシステムでですね、教会を、ね、牧会をしていきました。37年前です。2人の牧師からスタートしました。弟子を作りですね、育ててきました。その弟子が次の弟子を作り、その弟子がまた次の弟子を作るというですね、システムを言ったんです。皆さん知っている竹尾にマイケルというシェパードコミュニティから来た宣教師がいますですね。彼はですね、ベオン先生から言えば6代目か7代目の弟子にあたる。弟子から弟子へ、次の弟子へ、次の弟子へ、6、7代目です。私聞いたんです。現在何代目までの弟子がですね、誕生していますか。現代は13代から14で14代目までの弟子がですね、誕生しているそうです。だからベモン先生、あそこの教会みんな集まれば2000人ぐらいいるんですから、ベモン先生は自分がお世話したそこの数十人しか知りません。自分の教会のですね、メンバーが誰であるか全部知らないのです。しかしちゃんと弟子たちが育てていってるというシステムです。一度に集まる会堂もありません。それぞれ50人のグループ、もっと少ないんですけど、こうやって彼らは活動しているわけです。そして集まれば2000人になるというだけです。つまりネットワークというのは小さなネットワークの集合体だということです。大きなネットワークは小さなネットワークの集合体だということです。ですね。その小さなネットワークをですね、皆さんは一つ一つ受け持たなければならないということです。そしてこそ大きなネットワークとして私たちは成長していけるんだということです。いいですね。あなたにかかってるんですよ。はい、あなたにかかってるんですよ。はい、これがネットワークなんです。ですね。はい、また教会のネットワークはですね、一つの教会、クライストチャーチというこの教会はですね、実は教会って2つあるんです。それは地域教会、地方教会と言います。まあ、ここには地域教会って書いてあります、書いてますが、クライストチャーチというこのね、久留米市にあるここは一つの地域教会、地方教会なんです。 で皆さん最近使徒信条私たちは唱えませんけど、行動の教会っていう言葉がありますよね。行動の教会っていうのは世界中のクリスチャンが一つになった教会のことです。これを世界教会とか宇宙教会と言いますですね。これ行動の教会で、教会というのはね、行動の教会、世界教会と地域教会と2つあるんです。で私たちは行動の教会に属しながら地域教会にも属している。皆さんはクライストチャーチに属しているということになるわけです。ですから私たちはこの教会の中でのネットワークがあります。いわゆる兄弟姉妹のネットワークというのがあるわけです。現実に、はい、踊る兄弟ビジョンの1を読んでください。
教会はイエス様の家族、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう、
はい、だから地域教会の中で私たちはこれ家族なんです。家族なんで、皆さん家族なんです。イエス様の家族です。だから共に集まって互いに愛し合って助け合いましょうというビジョンを掲げているということです、ね、地域教会の中でのネットワークがあります。一つの地域教会の中で互いに愛し合い助け合いますですね、はい、エリシマ田中さんご結婚おめでとうございますですね、はい、しかし必要なものが新婚生新しい生活をスタートにするにあたっていろんな必要もありました。他の兄弟姉妹が協力してくださいましたですね。互いに愛し合い助け合うのです。その必要をですね、みんなでですね支え合い補う、これが地域教会の中でのネットワークなんです。はい、今度は地域教会間のネットワークがあります、ね、お互いに助け合って共に歩んでいきます。教会同士が今度は助け合って歩んでいきます。明石って書いてありますが、先週の水曜日です。私と吉子先生、大鶴兄弟は3人阿蘇熊本のね、益城郡木山のですね教会に来ました。小田先生という女性の牧師先生です。その教会の新藤さんのお家がですね、まあ、ちょっと非常にひどい状態 ですね、一度片付けしたんですがリフォームが必要だということで、どの程度のリフォームがしたらいいでしょうか、見てくださいと小田先生から要請がありましたので、3人行って大鶴兄弟がいろんなですね状態を測って寸法を測って広報したらいいんじゃないですかってですねアドバイスをしてきました。地域教会間のネットワークがあるのです。で私たちは共に助け合って共に歩んでいる教会間のネットワークです、ね、これがあります。教会の本質はネットワークなんです。結論、私たち人間は一人で生きていくことはできません。共に歩み互いに愛し合いですね、助け合う仲間が必要です。共に歩み互いに愛し合い助け合う仲間がどうしても必要です。で教会はそのイエス様の愛を実践するところです。実践するところです、ね、行うところですですからあなたが教会です。一人ぼっちは破滅です。ですから皆さんはですね助けまた助けられると、助けられるということを受け入れてください。私は助けていただもらわなければならないということをですね、一人で何でもやろうとしないで、いえ大丈夫です私一人でできますからと言わないでですね、必要な時には助けてもらってください。教会はイエス様の愛を実践するところだからです。イエス様の教会は一つです。行動の教会ですから、教会間も互いに助け合っていくのですですね。でこれがネットワーク、一つの教会の中でも助け合い、教会間のですね中でも助け合ったり、これがネットワークです。今日はネットワークについてですねお話をいたしましたですね。皆さんそれぞれがネットの中で役割を果たすわけですからですね、自分ができることをですねお互いにし合って、私たちは助け合ってこの厳しい辛い時代をですね共に歩んでいきたいと思います。ではどうぞ目を閉じてください。 目を、今日はネットワークについてお話をしました。目を閉じて今日語られたことを思うとし反芻してください。創学者という